瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週土曜日のこの時間は瀬戸町クラシックをお送りします。今日は瀬戸市役所経営戦略部政策推進課政策係係長の伊藤陽一さんにお話を伺います。伊藤さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日は電話ということなのでよろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
さあ、総務省統計局は統計法に基づいて今年10月1日に令和2年国勢調査を全国一斉に実施することになっています。ということで今日は担当の伊藤さんにいろいろ伺います。まず国勢調査とはどのような調査なんですか？
はい、国勢調査は、日本に住んでいるすべての人、世帯を対象とする国の最も重要な統計調査で、国内の人口や世帯の実態を明らかにするため5年ごとに行われる調査となります。はい、そして、令和最初となる、今回の調査は大正9年に行われました最初の国勢調査から100年の節目を迎えるものになります。
もう100年ということなんですね。
はい、そうです。
さあ、この国勢調査の結果出ますよね。
はい、
それはどのようなことに役立っているんですか？
はい、国勢調査から得られるさまざまな統計は、国や、地方公共団体において利用されることはもとより、民間企業や研究機関でも広く利用されています。具体的には、衆議院の小選挙区の区割り、地方交付税の交付額の配分や少子高齢化の将来予測、また、地域人口の将来見通し、住みよいまちづくりや防災計画などの基礎データとして欠かせないものになっています。また民間企業でも新しい店舗の立地を検討する場合、地域の人口規模や年齢構成などを分析し判断する材料として国勢調査のデータが使われております。
はい、この国勢調査の内容なんですが、どういった内容を具体的に教えていただけますか？
はい、調査項目は、世帯についての情報としまして、世帯員の数、住居の種類を含めた4項目と、世帯員の情報として、男女の別、就業状態、就業地または通学地、在学、卒業等教育の状況などの15項目を合わせた、19項目となっております。
もう本当に細かくね、この地域には何人、ね、住んでいて、その中の世帯数はどれだけ、そして男女はどれだけって、ちゃんと本当にいろんなことをこれで調べていくということなんですね。
はい、そういうことです。
さあ、この国勢調査どのように回答するんでしょうか？
はい、9月の上旬から中旬にかけまして、調査員が各世帯を訪問し調査票を配布させていただきます。回答の方法としましては、インターネットで回答する方法、また郵送により提出する方法、調査票を調査員に提出する方法のいずれかにより行うことになります。今回は新型コロナウイルス感染症感染予防のため、できる限り調査書類の配布受け取りを世帯と対面しない非接触の方法で行うこととしております。このためできる限りインターネットか郵送による回答をお願いいたします。インターネットで回答する場合はパソコンや、タブレット端末、スマートフォンからアクセスしていただきまして、24時間いつでも好きな時間に回答することが可能となりますので、ぜひ、インターネットでの回答の協力をお願いします。
はい、今新型コロナウイルス感染症予防ということでね、いろんな方法が取られているということなんですね。
はい、そうですね。
もうぜひインターネットを使える方はね、そちらから回答していただきたいですね。
はい、ぜひお願いしたいです。
さあ、国勢調査からですが、どんなことが分かっていくんでしょうか？
はい、例えば、人口とですね、人口増減率の推移です。日本の人口は1920年に行われました第1回国勢調査以来、増加し続け、55年間で、2倍に達しましたが、2015年の調査で初めて減少となりました。また年齢別では65歳以上人口の割合が第1回調査時の 5.3% に比べ、2015年調査では 26.6% と100年で5倍以上となっています。 反対に0歳から14歳の子どもの人口の割合は1960年まで人口の3割を占めていましたが、2015年調査では 12.6% まで下降してしまいました。また外国人人口を見ると近年大幅に増加していることもわかります。
はい
はい、その他に、世帯の家族累計別の割合を見ることもでき、平成22年と平成27年と比べますと単独世帯は 32.4% から 34.6% に上昇しており、夫婦と子どもからなる世帯は 27.9% から 26.9% に低下しています。単身世帯については平成27年に続き夫婦と子どもからなる世帯を上回っており、最も多い家族類型となっております。まだまだ、たくさんありますけれども、このように過去からのデータをもとに未来の人口を予測することにより福祉施策や雇用政策、都市整備計画などに利用されています。
はい、もう本当にこの国づくりということに関して必要なデータがこの国勢調査でわかるということですね。
はい、そうです、
ね、私たち国民としてもね、本当に必要な施策施策をしていただくためにも、この国勢調査正しくね、きちんと調査に回答していくということがとても必要ですよね。
はい、協力をお願いしたいところです。
ただ心配なのが個人情報なんですが、国勢調査において個人情報は保護されますか？
はい、調査により集められる個人情報は統計法により保護されます。秘密を他に漏らすことを禁止することはもちろんのこと、統計を作成する目的以外にその情報を利用することを禁止するなど、集められる情報に対して個人情報保護法よりも厳格な取り扱いを定めております。
ということは安心してこの調査回答をしていけばいいということですね。
はい、その通りです。
先ほどもね、いろんな方法がありますよということを教えていただきましたけれども、
はい、
この受け取り配布方法、これもう一度教えていただいていいですか？
はい、配布された後ですね、皆様に回答いただく方法としましては、インターネット、郵送、そして調査員の回収という3つがございますけれども、可能な限りですね、インターネットでの回答の協力をお願いしたいと思います。
はい、そのインターネットで回答したいなという場合は、その方法なども教えていただけるんですね。
そうですね、配布します資料の方にもですね、そちらについての説明の方がしっかりと記載されておりますので、そちらの方を参考にしていただければと思いますので、よろしくお願いをいたします。
はい、わかりました。はい、それでは最後に一言お願いいたします。
はい、日本国内に住むすべての人を対象とする国勢調査は、国を挙げての一大プロジェクトとなります。国勢調査の調査員さんはこのプロジェクトの成功を左右する大きな役割を担っています。今を知る、積み重ねが未来を作っていく、これが今回の国勢調査のキーワードとなりますが、未来の瀬戸市、そして未来の日本を作っていくためには今の瀬戸市を知らなくてはなりません。そのためにも皆さんのご協力の方をお願いいたします。
はい、もう大正9年から始められたこの国勢調査、100年の節目を迎えるということで、国勢調査に全ての人がきちんと回答することによって、私たちの生活がより良いものになっていくということがよく分かりました。皆さんご協力よろしくお願いします。瀬戸町ラジオ、今日は瀬戸市役所経営戦略部政策推進課政策係係長伊藤陽一さんにお話を伺いました。